明日のあなたが一目置かれるポッドキャスト週刊ブルースクリーン。関西のフレッシュ男子3人が身近なテーマを掘り下げて、明日のあなたが一目置かれる話題を提供するポッドキャスト週刊ブルースクリーン。どうもこんにちは、天野です。
いや、さすが天野さん、いい声でしたね。素晴らしい。
対抗してるよ。
はい。私ブルースクリーンのおかんです。
はい、
よろしゅう頼ますわ、マジで。
いや、ちょっとみんないい声すぎて足かゆくなってきちゃったんだよね。こんばんは、ゆかいです。
きったね、声だな。
ゆかいだよ。声張ってみた。
はい、はい、
はいはい。
ということで、まあ、全然関係ないんですけれども、はい、また歌も作りたいなーってぼんやり思いながら。
いいですね。週刊ブルースクリーンの歌。
そうそう。
なるほど、なるほど。
さっきのなんか歌を、あと僕3種類作ってて。
はいはいはい。
あ、そうなんです。また、ちょいちょい。
あ、出していく感じ。
そう
あ、わかりました。はい。
まあ、どうでもいいんですけど。
よろしくお願いいたします。
はい。
はい。で、まあ、でね、最初のオープニングトークなんですけれども、はいはいはいはい、この前私、奈良に行ってきまして。
はい。
奈良。
ちょっと撮影をしたいな、うん、この前おかんさんと話した時に、うん、いいレンズ買ったって話をしてて、せっかくだからいい写真撮りたいなっていうので、う
ん、お
まあ、9月のこの終わりの時期にいいところ何かなって大阪近郊で調べたら、
はいはいはい、
奈良の飛鳥村というところがいいですよ。
飛鳥村、飛ぶ鳥村、
そう、
お
あるいは明日の香り
の
村、飛鳥村、
日村ですかね。
そう
へー、
そこは何かというと、あの飛鳥という名前の通り、うん、その古墳だとかああいうのがいっぱいあるところらしくて、
飛鳥時代の、
そうそうそう、だからそういうなんか遺跡体験みたいなのができる。
お、
実際にどっか行った、パンフレットがあるんです
けれども、飛鳥村パンフレットがあるんですか。すごいじゃん、
もう観光化してるわけですね、
うん、
あった。
お、天野さん、ゴミ箱から拾ってきたらダメですよ。
本当
ちょっと匂いますよ。
こういうね、あのこういうねって分かんないよね。あ、そう、その9月にイベントをやっていて、有名なその古墳とか以外にもう一個ヒガンバナが有名なんです。
ヒガンバナ、
ヒバン、いや、ヒバンです、
ヒバンガナが、
ヒバンガナがヒガンなんです。ヒガンバナがたくさん生えている地域があって、
はいはいはい、
でまあそこが、まあ、いわゆるその撮影場所として有名らしいの、
は
い、で単に咲いてるだけじゃなくて、あの棚田と呼ばれるその田んぼが同じ高さにずらって並んでるんじゃなくて、だんだんにこう連なっていってる、
山にこう、
そうそうそう、
あるような田んぼですね。
あれがあの有名なところで、
絶対綺麗じゃないですか、この時期
で、もうここは行くしかないだろうと。でちょうど9月のその終わり頃に、うん、あのヒガンバナ祭りというお祭りをそのアスカでやると。
お、ヒバンガナ祭り、
そう、ヒバンガナ引っ張るね。あって、あ、ちょっとそれに行ってきましたよ。
はいはい。
でまあよかったよかった、ちょっと用事が朝あったからお昼からに行ったんだけども、そのヒガンバナがずらーって咲いてるのを撮るのももちろん良かったし、うんうん、そこになんかカカシロードっていうのができてて、
カカシロード、
カカシ、その参加者が自分の自由な発想で作ったカカシを応募して、それが定期的に置いてあるのね。だ、普通のカカシって言われたら、なんか鳥よけのやつだと思うじゃん。
う
ん、違うの、これ写真見て、これ。
あ、すごい。
金太郎、
これ金太郎なんだけど、驚くべきはそのサイズで、
え、
確か3メートルぐらいあった。
3メートル。人がビビるわ。
巨人ですね。
近寄らねえわ。
とかね、カカシの形してるけど、体のところがペットボトルで中に内臓みたいなのが作ってあって、お酒飲みすぎてませんかとか、
うわ、
なんかもうカカシってなんだろうみたいな。自由すぎてちょっとびっくりしながらね。結構そういうのを見ながらも楽しかったです。
カカシ祭り。
カカシ祭りじゃない。
カカシコンテスト。
ね。で、ちょっとでも、困ったことがあって、
はいはいはい、
お昼過ぎに行ったって言ったじゃないですか。
はいはいはい、
だ
い
た
い
まあ2時ぐらいに行ったんですよ。
2時ぐらい。
まあ3時前に着いて、うん、無料のシャトルバスがありましたと、
はいはいはい、
で乗って行ったんですよ。はい、で、まあまあ、結構車でね、その山の方だから、車で10分ぐらいかな、山を登り下りして行ったところで降ろされて、
はいはいはい、
で、まあ写真ブラブラ、
バシャバシャ撮って、
あ、暗くなってきたなって、うんうん、そうそう帰ろうかなと思って、バスのところに戻るじゃないですか。
はい、
じゃあ、降りた時にはいろいろテントが張ってあって野菜売り場とかやってたのに、
はいはいはい、
もう椅子が上に上げてあって撤収してるの
に、うわ やばい、やばい、やばいぞ。
まだ5時前だけど。
いや、違う、違うぞ。奈良の5時はもう、店じまい、店じまい。そう。
で、僕は何気に最初来た時に、シャトルバスの時刻表写真で撮ってたんだけど、よく見たらもうバスも、もう4時前でもう終わってて。
ほんまかいな。マジですか。
定時より早いぞ。
やばい。
で、全然タクシーとかも来ないし、はいはい、まあ、読んだら来るんだろうけどね、はいはい、まあ、で車でもいっぱい止まってるわけ、はい、だからみんな車で来て分かってるから写真撮ったりしてデートして車で帰るわけ
で、はい、他の人は車があるからいたんですね。
そうそうそう、その時間でもね、だから完全にあこれやべえよ、
取り残された
やべえわ、
テクノコ島に
もうこれちょっと帰れるかなと思って、ね、で、まあ、そのまま帰るのはあれだけど、まあ、せっかくだからちょっとお寺とかの方を見に行くかと思って、もう仲間焼きでやって、ね、
毒食わばさらまであ
の西に行かなあかんのに北東の方に
帰れ帰れ
まあちょっと歩いて、はい、でまあ川取ったりとか、なんか飛び石、その川のところに石がトントンと置いてあって、はいはい、渡れるみたいな、はい、なんか名物らしいけど、はいはいはい、うん、とか、端っこの方に一番山の近くに行ったら、あの関西大学飛鳥文化研究所っていうのがあって、こんなとこ日帰りできへんよ絶対住まなあかんやろっていうところがあったりして、
そうでしょうね、うん、あ関西大学、あ違うな、うん、あそうそうか、
まあまあ、
うん、いやいやいや、
でまあ一通りまあ写真も撮って、はいはい、じゃあ早速歩いて帰ろうかって思ったら、はい、ちょっと近くにいたおっちゃん、まあ40ぐらいの人に、はいはいはい、どうもって声かけられて、はい、あ、いい人やった、はいはい、で僕はあのソニーのカメラを持って、はいはい、
声かけられた瞬間にいい人だやと思うんですか、そうそう感覚おかしいですけど、
同じカメラかなと思ったはい、はい、なんかその一眼レフって同じメーカー同士のつながりとかみたいで、で僕ソニーを使ってて、はい、ちょっと珍しいんですけれども、はい、今回そのカカシのローズやね、あ、ヒガンバラ祭り行った時に、だいたい50人ぐらいは多分一眼持ってる人とすれ違ったんですけれども、はい、全員ニコンかキャノンでした。
あ、なるほど。
あとパナソニック。
はい、パナソニック。パナソニックの、
あの、ルミックス。
ルミックス。ああ、そうかそうかそうか。
もう以上。
じゃあもうソニーの
ゼロ、
ね、
ミラーレスすらなかった、売れてねえな
ー
とか
って、僕ソニーのミラーレスですからね
ソニーの一眼ですけどね、
そんなに高価じゃん、
ね、ここのもう
貴重種だよ、
マイノリティが、マイノリティが、
ね、で、声かけられて、はい、でちょっといろいろ話すわけですよ、はい、もうまだ帰らないんですかって聞いたら、はいはい、いやこれからが勝負よ、あんまりいいカメラじゃないんで、明るい時に撮ると色が飛んじゃうからとか、はいはい、でまあ、三脚立ててしっかり撮ってらして、
はいはい、
で、まあ、せっかくやからちょっと話すわけ、はいはい、どうやって来られましたかとか言って、はいはい、聞かれて、僕電車で行きましたって、はい、で、はい、どうやって電車ですかって聞いたら、車で来たよって、
は
い、
お
っ
これは、
こいつはちょっとニヤってするじゃん、はい、その僕の悪いところ悪い心が暴れ始めるわけですよ
いやもう妖怪のせいですよそれも
妖怪のせいでね
妖怪か
でちょっと歩いて帰ろうかなって思ったけど、はい、ちょっとこれもしかしたらワンチャンあるかもしれないな。
ワンチャン
あるかなと思って。
ワンチャンの使い方がおかしいきっと。
ワンチャンあるかなと思って。
それ女性に対してやつだよ。これや
めた。もうちょっと三脚を立てて、それらしくこう取るわけよ。
はいはいはい。
で、暗くなっていくわけ。もう5時半6時ぐらいになって。
もう今の季節、うん、5時6時だいぶ暗いですからね。
ね、うん、駅までも車ないんで歩いて帰りますわって話したら大変でしょうとか言ってくれるわけよ、はいは
いはい、やったね、
これはワンチャン
あるぞ、いけるちゃうかって、ワンチャンあるなって思って、はい、でさらに時間経ってもう6時過ぎて、もうだいぶもう日暮れ、うん、あと20分ぐらいすれば真っ暗だなって時間になって、はい、もうその人ずっと撮ってんの、
はい、
で、あでもこの人もそろそろもう満足しただろうって思って、はい、じゃあ僕そろそろ帰りますねってちょっと言ってみたら、はいはいはい、あお疲れって言われ
て全然もう黒み通りに行かない。
その時僕は気づいたね。僕は美少女じゃなかった。これが可愛い女の子だったら絶対誓ってたと思う。
そうでしょうね。いや
そうだ、26のしなびだおっさんやと思って。
歩いて帰られましたとさ。めでたし、めでたし。
でもそう、帰り道がほんと怖かった。
でしょうね。
だって山道だから、そもそも人が歩くような、その歩道の取り方してないし、車は少ないとはいえ、はいはい、もう街灯がないの。
あ、
だから、真っ暗な道を歩いて、急に後ろから車ビューンって来るわけ。で全然そんな対策もしてないから、そのライトバンドみたいななんか光るやつも持ってないし、仕方がないからこうスマホの画面つけて適当にグラグラ揺らしながら、
向こうも怖いですよね。
妖怪じゃないか、
なんだ
妖怪のせいか、とりあえず引いてみようみたいな。
妖怪、自爆妖怪カメラやろ。
自爆で、とりあえず LINE で友達とかに、はいはい、あの遭難したとか、はいはい、シャトルバスがないとか来るけど、もう既読すらつかないじゃん。寂しい
陸のこと。
寂しいって思いながら。結局ね、30分か40分ぐらいして、はいはい、ようやく山を下って、で、はい、でそこから20分近く歩いて、はいはい、駅までたどり着きました。
いやー、よかったですね。
本当どんどん寒くなっていって、はい、だもうまだ6時だから6時ぐらいでも真っ暗になるの。はいはい、で寒くなるし、
スカムラ寒いんでしょうね。
明かりもないし、はい、自販機もないし、コンビニもない。
は
い、もう全然もうこれ俺本当にここで終わるんじゃない？山だから変な動物とか出たらもう一発アウトでしょ。
ね、やばいですね。ねえ、イノシシとか鹿とか、ね。
そうそうそうそう。
よくご無事
で。本当にね。
おめでとうございます。はい、本当に。
飛鳥村殺人事件になって。
だから僕も文化遺産の仲間入りする。発掘されちゃうかなって思ったんで、
ね。一緒に拝まれて。
そうそう、
あ、これ平成のだわ。捨てとこ捨てと
こ。我々が探し見て次のネタにしましたけど、天野さん殺人事件です。本当お悔やみ申し上げます。
だからね、本当、まあ、飛鳥村に限らずですけど、はい、帰りどうするかっていうのをはっきりさせとかないといけない。
そうですね。僕も
素直にタクシー呼べばよかったんでしょうけどね。
40分歩いたんですね。
だその日はもう結局全部で4時間近くずーっと歩いてたことになるから。
お
ー。足パンパンっすよ。足パンパン。
そうっすか。
足パンパン。妖怪足パンパン。
妖怪足パンパンっすよ。
妖怪好きだな。
むしろ遭難した方が妖怪だと思うんですよ。なので、田舎は気をつけましょう。
気をつけましょう。
いいとこでしたよ。はいはい、一銭もお金使う機会なかったけど、はいはい、こんにゃく食べた、こんにゃくが名産らしかったんだけど、その食の広場っていうところがあって、はい、なんかテントがあって、あ、違うとこだったのかな、はい、うん。で、こんにゃくくださいって言ったら、すいません、もう売り切れて、焼きそばしかないんですけど、どこでも食えるわ
焼きそば食いました。
食べてない。
食べてない。
わざわざ食うか。なんか、よもぎ入りお好み焼きとか言ってたけど、絶対まずいだろうと思って、
地雷で
食べる気にはちょっと慣れなかったね。
はい、お疲れさん、まあ、皆さんね、最近はもう夜も暗く、ね、夜も寒くなって
きましたしね、
はい、浜田さんみたいな無計画で写真だけ撮りに行くことを目的にはもう行かないように
本当に、ね、
ぜひ
調べましょう、
はい、はい、
なこんなで、
はい、そんなことでじゃあ本当に行きましょう、
か
週刊ブルースクリーン、
テナコンダで。
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 アナコンダで。
コンテナで。はい。
コンテナで。いや、今回の話、今回私、ユカイが務めさせていただきますが、
はい、はい。メイントーク。
なんだろうね。あの、タイトルはダークツーリズムなんですね。
はい。ダークツーリズム。
なんすか？
ダークツーリズムとは何かというと。
ダークツーのリズムっていうことですよね。
うんだ、うんだ、みたいな。違う。
ダークツー。
ダークツー、ダークツーリズム。
イェ
イ。イェイ。イェイ。なんだこれ。
陽気だな。
流行ってるな。
全然ダーク
なんかついてると思います。
ダークツーリズム。
ダークツーリズム。
ダークツーリズムですね。
うん、
あの、闇旅行みたいな感じですね。
あ、闇旅行。
闇旅行。
蓋を開けてみるまでどんなプランかわからない、はい、闇旅行。目隠しをしてバスに乗せていかれて、朝鮮半島です。
どうしよう。寒くなってきた。
いろんな意味でな。
旅というと、やっぱりその華やかというか、そういうものをイメージされるんですけど、そこにあえてダークというものをつけるっていう意味は何かというと、うん、
はい、
うん、その、あまりその観光地としてその行かれる、行かない場所に行くっていうことなんですね。ダークツーリズムっていうのは。う
ん、あの、田中くんちとか。
田中くんち。田中くんちは、まあ、なんかお悔やみ申し上げますよ、ダークツーリズム。
いや、知らない、知らない。縁起でもねえわ。縁起でもねえわ。
本当申し訳なかです。で、それで、なんでしょうね。我々も体験をした、体験はしてないですね。うん、知っている、その東日本大震災であった
り、うん、はいはいはい、はい、
まあ、そこでまあ原発の問題とかいろいろあったじゃないですか。
ありましたね。
ああいう土地に、その、あえて行く人たち。まあ、ボランティアも含めてなんですけど、
うんうんうん、
そこ の, そのどういう風な被災地でいろんなことが起きたのかみたいなものを行くのを私ダークツーリズムと言うんです
ね。へぇー。
って言って、その、なんでしょう、本来 の, その例えば遊園地だとか、
はいはいはいはい、
旅館だとか、なんか温泉地だとか、そういうところに行く、うんうんうん、そのツーリズム、まあ、旅行とは違う形で、そういうところに行くっていうのが、何かその人災とか天災があったところに、
はいはいはい、
あの悲しみが。あ、そう。あったところに行くわけね。
行くっていうのがダークツーリズムなんです
。はあ、それに行かれたんです
か？で、僕自身はそれで、さっき出したように、東日本大震災の被災地に行ってきたんですね。
おぉ。被災地に行って、悲しい思いをして、はい、で、ご飯はもうなんか、 しゃもじに一杯みたいな、ししゃも一杯みたいな。
で、コップ一杯で朝はもう歯磨きして洗顔してを全部コップ一杯で済まして
たから。なるほど、なるほど。で、もうガーニスを眺めながらで、ね、
全然違う。場所違うじゃねえか。
違う違う。
東北っつったから。インドじゃねえか。それが東北のガンジス川、ね。
ガンジス。
どういう感じかわかんないですけど。
いや、もうそれで行ってきたんですよ。うん、まあ、久々にこの、なんか、その、ブルースクリーンでは結構真面目な話になってくるんですよね。
はい、
どうぞ。まあ、被災地に行ってきたんですね。石巻だとか、気仙沼とか。
聞きますね。
を行ってきたんですね。
よくアマチュアで聞くやつですね。
そうそうそう。う
ん、
まあ、うん、被害に一番受けた。まあ、うんうん、テレビとかで、まあ、YouTube とかによく上がっているその津波が襲ってくるっていうところなんですけど。うん、で、やっぱりその、行ってみると、その、波が来たところで、あの、完全にストンと、もう、土地が抜けてるんですね。
わかるの？わかる。
もう、あの、なんだろう、本当に雑草が急に増えるんで、
あ、もう全部持ってかれてて、そこから何もないみたいな。
そうそうそう、気仙、その石巻とか の, その漁港が、まあ、結構有名だったりするんです、うんうん、あそこら辺一帯もう完全に波でなくなっちゃってるんです、
ね。うんうんうん、
まあ、僕のちょっと、うん、行った時の体験の話になっていくんですけど、
あ、どうぞどうぞ。
でそれで行ってみると、やっぱりその家があっただろう、もう玄関があっただろう、その敷石とか、うん、あそこのとこだけ残ってて、それ以外は全部草がボーって生えてて、
基盤しかない。
そうそうそう。でここに家があったんだろうなみたいな感じになってるんです、ね。でまあ他 の, そのショッピング施設だとか、そのコンビニだとか、そういうところはやっぱりその復興のためにあのみんな車とかで、あのトラックとかの運ちゃんとか来るので、そういうところは早く復興はしてるんですけど、それ以外はもう全然家とか全然、うん、
まだ建ってない、
建ってないっていう状況なんですね。うん、震災から約3年経ったんですけど、うんうんうん、まだ復興してない。
あ、
なぜ復興してないのかっていうところなんですよ。ははははは。もう一回波来たらどうなるんですか、そこでもう一回家建てた場合。
流されます。
もう一回流されるんですよ、うん、だからその土地を3メートル土壌を上げようっていう話なんですよ。でも、うん、そのものすごい広大な土地を3メートル上げるっていうのは
すごいですね。
ものすごい量の土砂がいるんですね。
ですわね。
ってなると、本当にここ5、6年、さらに10年かもしれないが、そのかかるっていうところなんです
よ。お金もかかるし。
お金もかかりますし。しかも、そこはただ単にその土地を上げるだけでしかないので、それにまあ家を建てるじゃないですか。
そうですね。
でも、そこで、あの、もともと行われていた田んぼだとか、畑だとかいうところは、全然土砂になると、その、そういう
土
が違うので、それをさらに入れ直して、それで農業とかできるようにする土地にしようとすると、さらにもっと時間がかかるっていうので、あそこの土地が復活するには、本当に長い時間かかるっていう話なんです
ね。じゃあまだ全くその、
そうそうそう、
うん、
復興が全然追いつかない。だから帰ってきたいと思っても、やっぱその被災者の、被災地の人たちはもう帰ってこれないっていうのが本当に現状としてあるわけです。
うん、そうなんだ。で見てきた、
見てきた感じです。だからストーンと抜けていて、だいたいそのひどいところで6メーターぐらいの津波が来てるんですね。
おお、6メーターって腰ぐらいでしょ、だって。
俺も最近ラージ型の巨人だから ね, ね、
ラージ型、
ラージ型だから
福屋さんにないって言われます、ね、
そうそうそう、
あ、長さはないです。
もうなんか 10X ぐらいだったかな。
10XL あと出て行ってください。邪魔なんだ。
ジーンズがねえみたいな。
お呼びでない
んで、さあせみたいな。もうそれぐらいのやつで、もうとりあえず来たら飲まれるなっていう感じなんですよ。で、ご自身ちょっと今回そのダークツーリズム の, その被災地の問題に対して一言文句を言いたいっていうところがあるんですよ。
ゆかさん、ダークツーリズムしてきたのに、
してきたのに
文句は言いたい、
すごい文句言いたい、
言いたい方だ、
贅沢、贅沢なこと
言えよ。じゃあ
言えよ。
なん
でそこであの行ってきたんですね。
うん、
でその慰霊の場所みたいのが置かれてるんですよ。
慰霊碑、
慰霊碑みたいな感じで、うん、まあそのまあ、その火が灯してあったりだとか、うんうんうん、そのボタンを押すとそのここにどれぐらいの津波が来てどれぐらいの人がまあお亡くなりになったのかとかいうのが
ちゃんと伝わってくるね。
あの
ナレーションしてく
れる、ナレーションしてくれるやつとかあったんですね。そういう場所がある種、まあ、ちっちゃい公園みたいな形で組まれてるんです、
はいはい、
その石巻のところに。でもそこがすっごい汚いんですよ。汚い、すごい汚いんですよ。どう汚いかっていうと、うん、その草がボーボーに生えてて、
うん、ああ手入れされてないの？
されてないんです。
うん、
で、なぜあの、まあ、手入れをされてないというか、なぜ草ボーボーになってるのかっていうと、まあ、いろんなその団体さんがそのボランティアで来るわけじゃないですか。
はいはい、
で、そういう慰霊塔のところにやっぱその花壇だとかそういう草花を持ってくるわけですよね。
はいはいはい。
でもそれ持ってくるんですけど、それをやっぱり誰かが管理するわけじゃないんですよ、ね。
ああ、置きっぱなし。
そうそう、置きっぱなし。どこどこ自治体よりみたいな感じでいろいろ置いてあるんですけど、それが何かされてるわけじゃない。手入れをされてるわけじゃないので、そこの管理者がいないっていうところで。
いないの？で、あ、そうなんだ。その、はい、花束とかも持ってくるの？
持ってきたりもしますね。
で、それがもうそのまま土に帰っちゃうぐらいになっちゃう。
なんかもう、茶色くなって。シワ
シワになっちゃう。置きっぱなしになってるの。
そう、おかしいな。
そう。
で、一番来るはずのとこなんですよ。なのに、
そうですね。
すっごい草ぼうぼうになってて。
うん。
ある種そこに僕自身はその、なんか他のそのボランティアに来たいって言われたら自己満みたいなものを感じてしまって、
あ、
いや、
うん、
まあそうだな、
そうそうそう、
難しいですね。
でもそれ僕はむしろ管理側の方が単純にできてない
そうな感じ、
広島の原爆ドーム行ったことある方多いと思うんですけど、
あります、
あそこのその千羽鶴を置くところですね、ありますけど、あれは確かちゃんとその都度整理されてたと思う。なんか置きっぱなしではあるんだけれども、うんうんうん、ちゃんと管理する側の方でいっぱいいっぱいならないようにちゃんとやってたはず。
ある程度。うんうんうん、あ、そうなんですね。
だからそれはもう、そういうの、そういう風になるっていうのを分かった上で、ちゃんと人、うんうん、人員を割いてるから、回してるんじゃないかなって僕は思ってたんだけど、少なくとも広島のそういう慰霊碑の周りで、そういう風になってるの見たことはないです。うん、住んでましたけど、
うん。なかなかでも難しい話ですね。ボランティアの方々は、まあ、言うたらまあ何も考えずにとりあえず草を持って、草というか花束を持ってきて、ね、
そうそうそうそう、
でもその気持ちは大切にしないと
大事なん
ですよ。そう
そうそう、
だから気づかなかったことに対して文句は言えないと思いますし、
そう、
でも管理する側に多分今それをする余裕がないんですよ、
ね、まずそうなんですよ、ね、僕思ったのは、はい、あの完了してるわけでもないのに、はい、なぜもうそれを作っているんかっていうのがちょっとびっくりした。
作ったのは誰なんでしょう ね、お国なんですか ね、
うん、
でお国が作ったけど作った側でほっだらかしにしてるんですかね。
それはでも責任を取り切れてない、
うん、ないですね。全くそうですね。
まあ、作ればいいみたいな。
作ったら作ったで、そういう現象が発生するわけじゃない。
そうですね。
うん。
いや確かに。
多分まあ、多分、ね、予想以上に来て追いかれているのかもしれないですね。
うん、
まあ、まあ、多分手入れが追いつかないっていう問題も
あると 思う。だって花だけじゃなくてね、土に帰らないものも多分置いてかれたりするだろうし、そういうのは置きっぱなしだとまずいから、
ね、本当に。それが残ってるんだ。
やっぱ、いや、僕自身が目に入ったのは、やっぱりその草花とか花壇とかいうのがすごい目立って、草ぼうぼうになって。
でも掃除されてる風でもないんでしょ？
そうですね。僕が行った時はもう全、もうぼさぼさになってて。
ああ。いつ行ったの？
は、ほんと10月の頭ですね。僕自身。
ああ。別に
その。10月の頭？おかしい。今10月じゃない。
おい、おい、10月の頭に、去年じゃねえか。
僕大丈夫か。
ただいま、本日は9月の23日ですね。
はい、そうです、
ね。はい。さっき22日って言ったら23
日。危ない危ない。
時を超える能力を持ってることを安易に漏らしちゃいけない。
ごめんなさい。
そうですよ。
危ない危ない。
バレると死刑ですから。
今月の。
かかし祭りのかかりに死にされますから。
危ない危ない。
はい。
8月の末から9月の頭にかけて。
ああ。
そう29、30、31と1日っていう感じでずっと行ったんですけど、
じゃあちょうどこのなんか
そういう時期だったのかな、
ボランティアがたくさん来る時期&はい、
そうだね、
その管理する側もお休みみたいな
感じです
けどね、
そうですね、
まあまあそうなんですね、
で周りのそれ周りの土地自体もそのやっぱりそこら辺はもう草がボーボーに生えてるので、もううっそうともう管理されてない土地みたいになってるので、それの一角にちょろっとあっちゃうとそれも巻き込まれていく感じなのかなと、ふうに思いましたね。
なるほど。
そうですね。
まあ、でもせっかく作った記念碑がね、はい、そうなふうになってたらちょっとかわいそうだね、なんか。
そうですね。
ですね、まあ、ボランティアする側も、はい、それ受ける側もちょっと考えないといけない、
ね。そうですね。そういう問題なのかなっていうふうに思いましたね。
で、ゆかいさんは今回、ダークツーリズムに行ったということですけど、はい、具体的には何をしに行ったの、はい、妖怪探しに行った。
妖怪探しに行った、東北まで。
うん、
だってまあ、僕自身はそれで、まあ、宮城県まで行ってきたんですけど、
あ、はいはいはい、
そこで、僕自身は、地元の方でボランティアをやってまして、
はい、
子供と遊ぶ、うん、でそれで東北の子供たちもその、まあ、元気にしに元気に
一緒に
元気づけにこう遊ぼうみたいな感じでいたんです、ね、うん、でその一環としてその子供たちただ遊ぶだけじゃなくて、その前にそのこの土地は本当はどういう土地だったのか、どういうことが起こったのかみたいなのを見に行こうっていうことで
勉強に
したの、ね、石巻だとかいろんなところを回らせてもらって、うん、
子供たちも一緒に行くの？
あ、子供たちは、その、現地の子供たちを集める。
あ、じゃあ、ボランティアを開いている側で行く感じ、ね、
そうですね、スタッフとか、
大人ばっかりで
行ってですね。
あ、そうなんです。でも勉強になるね。
そうですね。 すごいその、その遊んでると全然何かしらパニックを起こすだとかそういうことはその遊んでるときは全然見られないんですね、
うんうんうん、
けどその後その学校の先生とかに聞いてみるとやっぱりどこどっかでそのパニック症候群みたいなのもこんなっちゃやっぱり患ってしまっているっていうことを聞いてそのふとした拍子に思い出す
あ
なんか気分が悪いだとかちょっともう無理ですって言って
精神的に
ちょっと、うん、帰ってしまう子がまだいるっていう話を聞いて
うん
でもそうです、そうですね小学校とかもう本当に10にもならない子供たちの体験したものっていうのはですね、フラッシュバックみたいな感じで戻ってきて、うん、すごい心にすごい傷を残しているっていうことなんですね。そうですね。我々もでも本当に何ができるかなっていうところなんですよね。だから変にその被災地だからとかいう風な気持ちでもうまあ持っていくのはすごい大事なんですけど、うん、我々本当に何ができるかっていうのをやっぱり向こうで聞くとやっぱりそこでいかにそのお金を落としていくのかっていうことも重要だってその土砂を入れる上でも。
そうだね。
そうですね。だから。で、まあ、遊びに、みんなと元気づけに行くとか、その、瓦礫撤去に行くってことも一つですし、またそこで、なんか、飲み食いなどをして、そのお金を落とすってことも、すごい、我々にできるボランティアなんじゃないかな、っていうふうに、体験して思いましたね。
なるほど。
真面目会だ。で、まあ、そういう感じで、ボランティア行ってきて、
うん、
で、今回、僕、その、兵庫県の方から、バスで行ったんですよ。
はい、はい、はいはい。兵庫県の方からバスでバス
バスで行ったんです。
バスって、はい、あの、タイヤが4つついてて。
そうそうそう、大きいやつね。
大きいやつですよね。
大きいやつ。ま
あ、20人ぐらい乗れるやつもありますし、10人ぐらい乗れるやつもありますけど、そのバスで、
そう。
行ったの？
そう。もうここから本当にボランティアの、そのね、遠くの話が終わっちゃうんですけど、もう、バスで行ったんですよ。
バスで行ったんですか？バスで行ったんですか？
もう、味なまったっす。
バースで言ったら大体700キロぐらいあるんでねんですか？
いや、もう何言ってんすか？
いや、700、800、900キロぐらいありますよね、多分。ありますね。
なんか14時間かかったんですよ、バスで。
14時間言ったらてめえ、1日の半分超えてるさ。
一面うめえ。泡の一面うめえ。
うめえさ。で、14時間ですよ。10時間あったら、その、うん、で海外旅行できるんです
か？できます。だって、僕の、2歳年上の英語ベラベラの人が、アメリカ行ってましたけど、はい、9時間かかったって言って、長えっつって言ってましたからね、9時間で。何キロあんだよ、海越えてるよ。
本当もう全然日本から出てないのに、本土からも出てないのに、あの14時間ですよ。
やばい。まして、バスで
うめえな、この人。
それはもう、予算の関係だ。それで、いたんですよ。
予算の関係だ。金の問題か。そらそうだわ。
そらそうですよ。だから、それでなんか、リッチな旅行もできないというか、
行
きまして。で、その時、借りたバス自体が、その、夜行バスではなかったんですよ。大事なポイントは。
うん。夜行バスでない。
日中のバス？
日中のその観光バスですよ、行ったの
は。はいはい。
な
つまり。
つまり、リクライニングはリクライニングしないんです
よ。うわ、
ああ。
普通の倒れない。
倒れない。足上がってこない。
うわ。普通の街中移動するのに使われたバスってことですね。
だから、まあ、皆さんその社会科見学とかで乗る、ちょっと大きい観光バスですね。
なんちゃら観光。
ああいう感じで、ちょっと倒れるぐらいのやつ。
その程度ね。
本当に。で、後ろの人に全然気をつかなくていいやつですよ。
はい、
倒します、みたいな。
はい、
で、
今回は、
はい、14時間ですよ、これで。
それで。で、知らない人もいるわけそこのバスに。
いや、それは、そのうちの、そのボランティアの団体、で、一つのバスをお借りして、行ったんですけど、
う
ん
う
ん。
で、それ結構ギュウギュウ、は
い、ギュウギュウですね。
うわ、もう席全然空いてない。
もう、それ結構ギュウギュウだったんです。
空いてるとこで横になったりできない、
はい、んで。
できないですね。
で、
14時間。
14時間。
もう吐くでしょ、みんな。
もう、みんなに先に言ってたのは、もうアイマスクとか、耳栓だとか絶対必要だ、みたいな。
はいはいはいはい。
その、道の自体もダークツーリー
だから。ああ、ね、かなりダークツーリー。
一番ダークかもしれない。行く側としては。
社会の縮図を見ますよね。
道のりが一番重たい。
やばいやばい。でも、
行きも帰りも憂鬱。
すごかったんですよ。
帰りもバス？
帰りもバスです。同じバスです。
何泊何？
あ、結局その、29のその夕方に出て、1日の朝に帰ってきたので、うん、結局言うと、
ほぼバスじゃん。
ほぼバスですよ。だから、一泊向こうではホテルでさせてもらったんですけど、
はい、
だから、なんでしょう。一泊4日
バカね。
4日か、あ、そうかそうか。29、30、31、1日か。
一泊4日。
一泊4日。
弾丸だ。
やばいな。
やばいやばい。
バスの中で何すんの？日中でしょ？
そうですね。
何時から何時？
その日中っていうか、まあ、夕方から乗って、明朝着くみたいな感じなんですけど、いや、それでもきついですよ。だいたい6時か5時ぐらいからバス乗って、朝まで。
死ななかった、誰も。
死ななかったね。
あ、すごいね。
吐かなかった？
誰も、もう誰もです。
え、吐かなかったの？
誰も。吐かなかった、誰も吐かなかった。
小さい子とか行ったの？あの、
はいはい。
中学生、高校生ぐらいの子はいたんじゃないの？
あ、まあでも一人二人ぐらいい
たけど。あ、それぐらいか。
でも大体大学生とかだったので。
ああ。
まあまあ。
まあ自己管理はできる。
すごいなぁと思って。まあ、ちょっと体の大きい大人の人とかは、2席借りて、横になるぐらいのこと
やったんですけど。ああ、そうですよね。
それでも、足は伸ばせないわけですよね。
そうですわ。
病気になるよ、それ。本当に。
本当に。
血が溜まる、血が溜まる。
本当に。
え、何してたの、はい、じゃあ、バスの中で、みんな。
みんなで、いろいろな寝相を試しながら、やってました。
こうやって。やっぱ寝ることをどうするか、ね。
そうそう、どうするか。足を上げるだとか、ちょっとシンクロナイズセービングみたいになったりだとか。足が上がる。とりあえず足に血が溜まるのが一番寝づらいので
。ああ、なんとか足を上げて、水平になるように。
そうですね。でも、靴を脱ぐじゃないですか。足が臭いわけですよ。
そりゃそうだろうね。そりゃそうだろうね。
そうですよ。
帰りとかひどそう。
でも、嫌だね。はい、すれ違うバスの中身、はい、みんな犬神家みたいな。全員足が、
上が
みたいな。足だけ
やばいやばい
やばい。何があるんだろう。ボランティアって書いてるけど、みたいな。
やばい。
ボランティア。
犬神ボランティアみたいな。それでも大きい人はそれでもなんか伸ばせないのですごい胎児みたいな感じで丸まって寝るみたいな。
逆に
そうですね。
みんな結構そういう寝方になった
なったりだとかしたりしてましたね。結局その長時間寝れるっていうことじゃなかったってことです。
そうだね、
2時間とか3時間のトントントンと
やって繰り返してね。そうですね、フラフラじゃんそれ。
そう結構きついですね。
14時間
やりましたね。
子供たちとついて遊べないでしょ。
いや行きはまだ体力があったけど、帰りのバスとかも死んでましたよみんな顔が。
なんでバスなの？もうそこは譲っちゃいけなかったんじゃないのか。
はい、ああいやまあそれはそういう風にまあ各地でそういうボランティアでボランティアバスみたいなのでやっぱ動いてるんですよ。
へえ。
そうですね。
あじゃあそう休めで、
はい、休めでなんか大人数で行けるっていうので、うんうん、やっぱり組んであるので基本はバスですね。やっぱそういうところに行くと、うん、いろんなところに回ることになるので、
うんうん、
なるとやっぱそういう貸し切りバスとかで点々と回れた方が楽だ
って。ああなるほど、はい、あそうか、まあいろんなとこ行くって考えたらバスが
そうですね多用されてますね。
現地じゃなくても行きから使
うんだ。そうですね。
あ大変だった。
そうですね。
もう大人もいっぱいいるボランティアサークルなんだから、
はいはいはいはい、
もうちょっと奮発しても、あ次はね、次は奮発してもいいかもね。
いやまあそれは県とかの予算とかもいろいろあったりするので。
あそっかそっか、
そうなんです。
そういうことになってくると
公的なものだから、
公的なものとかになってくるとやっぱりその予算というか、まあ、バスで行ってくださいみたいなのになってくるので、
必然的になっちゃうんだ。
そ
う
です、ね、まあ、結構それで新幹線で行く
ボランティアってあんまり聞かないですね。新幹線だと厳しいな。
そうです
ね。そうですよね、うん、
結構そのボランティアでそれで新幹線で行く飛行機で行くって聞かないですけど、結構なんかバスでストーンってみんなで大人数行くとか結構聞きますけど、
今でも飛行機結構安いのがあるじゃん、
は
い、
LCC
がね、
うんうん、その辺とか意外と
活用すれば
全然もっと安く、
片道2万かからない、
はいはい、
うん、かもしれないですね。
そうですね、
まあ、でもバスって格安なんでしょうね。その分
何千円の5千円とか
全員で割るとものすごくいいことになる
でしょうね。ボランティアの なんとかで安いだろうし、
そうですよね、
提供する側もね、うん、頑張ってるだろうから。
いやまあでも本当に最初から最後までダークなツーリズム、うん、お疲れ様でした。
お疲れ様でした、
はい、私途中で梅干し食ってました。
本当
すいませんね。
ダークツーリズム
本当
ダーク
足の乳液使って梅
干し、いやいやいや、まあ、梅干し会社に失礼よ。
と、はいうことでね、まあ、ダークツーリズムの話をお届けしました。まあ、皆さんもなんか、東北の方で、なんか、お金を落とすっていう事柄が、一つのボランティアなのかなっていうふうに、
そうですね。
3年経って、宮城、東北に関して、私はそう思っています
。そうですね。天野さんも、飛鳥村行くときは、お金ちゃんと使ってください。はい、
使ってください。
今度はこんにゃく食べてきます。
あと、時間割りちゃんと、時間割り。
焼きそばもちゃんと食ってください。
あ、はい。
説教です。
近鉄にしかお金落としてない。
本当もう。てな感じで、はい、今週のブルースクリーン久々に真面目な回やりました。
はい、はい、
ということで週刊ブルースクリーン、
またね。